101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は西宮の市役所にやってきました。市役所の東側から西へ向いて入るのが正面玄関ですね。また正面玄関入ったら左側へずっと廊下がありますが、ロビーの一部分とでも言うんですかね、左手に大きなガラスケースの、あるところを皆さんご存知でしょうか。役所へは大抵皆さん1年に1編や2編は来はると思うんですけれど、意外とこんなショーケース覗いてみようというようなことにはならんのやないかな。実はここにすごい宝物が展示されておりますので、今日はそのことをご紹介したいと思ってやってまいりました。で、私一人でこれ紹介なんてできませんので、実はこれを、展示を作るために、企画をされた、いつもお話をいただいている西宮市立郷土資料館の館長さん、合田さんなんですね。で、お忙しいところ煩わしまして、実は市役所の玄関で合田さんと待ち合わせをしまして、今日はこの話合田さんに聞きたいと思ってきたんです。今はまだお会いしてないんですけど、その前にちょっとだけ、僕先に見たんですけど、このショーケースの一番手前のところに2つのマークがあります。これ皆さんようご存知でしょっちゅう見てはるもんやと思いますけど、こうやって大きなこのパネルにするとなかなか立派やなと思うんで改めて見直しているんですけれど、一つは赤と緑で書かれたひらがなの二の字のマークですね。これはあの白地に赤と緑で二をデザインしてあって、赤が太陽と幸せで緑が六甲の自然やということらしいんですが、全体として緑と幸せの町を象徴している、昭和45年に制定されたマークやそうですね。隣に、三角を上向きと下向きと組み合わせたような文字の刺繍があります。西宮の西という字を篆書で書いて真ん中に置きました。その周りを宮というわけで、カタカナのやという字を3つ組み合わせた、そのマークが西宮の刺繍になっているわけですね。真ん中に点字で西、そして周りがカタカナの矢、西の3つの矢、西の宮というわけですね。これは大正15年の4月に制定されたということです。西宮市の出発の時に付けまれたマーク、改めて見るとなかなか綺麗なもんやなと今思って見てますが、その隣に今日の主題の宝物がかかってるんですね。大きいもんですよこれ。地図なんですけどね、西宮全市をちょっと斜め上から、海の上から 見下ろしたというような感じの鳥観図っていうんだよな。今ちょうど合田さんおいでになりました。合田さんにお話ししましょう。合田さんこんにちは。
こんにちは。
えらい忙しいとこすみません、
わざわざ
こんなとこまで来てもらいました。
はい、
これはまあ合田さん作らはったやつだから来てもらってお話してもらうのはしゃあないわな。
まあ私が作ったわけじゃないんですけども市のですね、広報課とそれから私の文化財課と力を合わせて、まあこういうことしませんかということで一緒にやったもんです。
つい最近でしょ
う。そうですね、この年度変わりましてからすぐにお披露目ということになりました。
今までこのケースの中にはいろいろ友好都市の産物とかご紹介のまあなんか品物とかが並べられている。
はい、
まああれはあれで立派なもんで珍しいもんやったんですけど、たくさんありすぎて見にくいとこれは何やろうというようなものもあったりして、鮮度見ててるうちにだんだん分かってきたんです。今度ガラッと変わった雰囲気、はい、正面に大きな このカラーの地図画、はい、これ何と言うんですかね。
これは鳥観図と申しまして、はい、鳥の目で見下ろした図という、ね、ような意味ですね、はいはいはい、でこの絵のですね、まあ、これかなり大きなものなんですけれども、縦がこれ1メートルぐらいですかね、で
横
縦
1メートル、
はい、1メートルぐらいですね、で横が 4,5 メートル多分あると思うんですけども、
そうですね、4メートルある
大きなもんです。
はい。で、額装してあるんですね。
そうですね。これは実は元々のものはですね、はい、こう小さなパンフレットなんですけれども、はい、それを写真版でまあ大きく伸ばしたというもんです。
これ写真で、ね、はい、広げて伸ばしたもんですか。
現物というわけではなくて、写真パネルということになるんですが、まあ、非常に見やすいのでこの大きさにさせてもらっているというところですね。
これいつ頃作られたもん。
これはですね、はい、昭和27年です。
これ27年、はい、あ、そうですか、昭和27年、まあ、終戦から7年経ったの
に、そうですね、
まだまだ安定はしてなかったでしょうけど、
はい、この昭和27年という年はですね、はい、実は前年に、はい、まあ、26年になるんですけども、最後のですね、ナルオ村をはじめ合併、大合併が終わった年の翌年ということになりまして、
ナルオが一番最後や、
最後ですね、はい、
じゃあ江東、川原木、はい、山口、塩瀬などがずっと合併していて、
順次合併してきて、最後にナルオ村が合併を、
ね、あ、そうですか、はい、それは大合併やった、
大合併です、ね、で結局は今の西宮市のほぼの形がですね、はい、まあ、ほぼ出来上がったということになりますので、はい、その翌年に出されたということになります。
なるほどね。ナルオとの合併はもうとっても難しいというか、はい、両方の市民、町民、村民に、とってもまあ関心の強い問題だ、はい、だからなかなかスッとは決まらない
、
天ヶ崎の方がええんちゃうかとか、はい、西宮がええんちゃうかと、あるいは鳴尾市にしたらどうやというような話もあったという歴史を聞きましたけど、はい、まあ、その後で結局は西宮と合併されたということで、これはやっぱり大きな時期になったわけですね。
市にとっても非常に大きな事件といいますか、はい、非常にまあいい出来事ということになりますので、それを記念したという意味も多分あると思うんですけども、はいはいはい、当時の西宮市長がですね、これ鳥観図の左上を見ていただきますと、はい、筆字でですね、西宮市鳥観図とありまして、はい、その横に署名がですね、初三郎というふうに書いてあります。で、ここでこれはですね、実はこの鳥観図を初三郎、はい、吉田初三郎という人が書いたということで、吉田初三郎に、まあ、長官の作成を依頼しているということなんですね。
この人は何か特別の人ですか。
はい、この、まあ、目の前に展開してますこう独特の絵なんですけれども、はい、こういう絵をですね、まあ、発明といいますか自分で考案されまして、昭和も戦争を挟みましてですね、昭和の前半期に非常にこう全国的に流行した方
なん
です。こういう絵を全国でたくさん受注されまして、はい、あちらこちらの自治体とかですね、あるいは名所ですね、観光地、そういったところでこういう鳥観図を作られまして、非常にまあ受けが良かったものです。
なるほどね、はい、まあ、そういう全国的にも有名な人、はい、そして、まあ、おそらくそんなことですから各都市にもこういう似たようなものがいっぱいあって大流行りしてた、はいはい、まあ、西の宮もやるやないかと、はい、なるほど、合併して西の宮も大きなったんやから、そんなわけですね、
はい、ところがですね、はい、これ実は西の宮市発注は2回目でありまして、
あ、そうなんですか、はい、
その前に昭和11年戦前なんですけども、
ね、
昭和11年にもやはり同じようにですね、はい、吉田初三郎に発注しまして、同じようにこういう鳥観図を描いてもらってます。
そんな早くからやってたんですね、
はい、でこの鳥観図27年の方のですね、鳥観図、これパンフレットになってるんですけども、はい、そこのですね、市長の全文、まあ、前書き読んでますと、
はい、どんなこと書いたんですか。
11年に発注した時に非常に出来が良かったので、この西宮市の一大事業を成し遂げた機会に、はい、もう一度初三郎にですね、吉田初三郎に発注して書いてもらおうということで、はい、依頼したということを書いてますですね。
まあ、パンフレットが出た、はい、でパンフレットの中に市長さんがそんなことを
書いてます、
書いては
った、はい、でそれに答えて吉田初三郎さんもですね、
吉田さんも
一文寄せられてまして、
は
い、西宮市がですね、非常に大きな都市になって、はい、目を見張るようになったと、はい、それをまあ喜ぶというようなことを書いてられますですね。
作家自身がそうやって褒めてください。
面白いなと思います。
西宮を絵 どこや、はい、ああそうですか、そらあの書き応えもあったやろうしね、あの
2回受注してますんでね、
それ
はもうやはりあの、顧客ということなんじゃないかなと思います。
本当ですね、力が入ったんでしょうか、はい、ああなるほど、それからまあ力作です、ね、
そうですね。で実はそのパンフレットという話差し上げましたが、はい、実はこのパンフレット11年にもパンフレット出してるんですが、小さいもんなんですけれども、はい、実はこの原画と言えるようなものがですね、はいはい、西宮市の郷土資料館にございます。
はあ、
これ今目の前にあの写真パネルで引き伸ばしたのがあるんですが、ほぼこれと同じぐらいの大きさの原画がですね、これあの絹に描いたものなんですけども、絹本着色というんですが、絹に描いた原画が11年の分と27年の分と2つ両方とも
両方あるんです
ございます。
それ大事なもんです、ね、
はい、あの大事に保管してまして、あのちゃんと補修もしておりますので、
もともとはこんな大きなものを描かれた、それをまあ縮尺って言いますか、はい、写真で縮尺して、でパンフレットにして市民に配った、はい、
そうですね、
それがもともとのもの、はい、でその原画というのはどこへも出してないというか、
あの多分ですね、これ私の推測なんですが、はい、視聴者のホールかもしくは視聴室か
なるほど、
あるいはその議会かですね、そういったあのこう割合こう目に触れるところにあったんじゃないかなというふうに思います。
立派なもんやから当時の人どんな気持ちで見たんやろうな。
これは本当にあの立派なもんですよね。でそれがまあ再びここにこうであの掲げられたというのは良かったかなと。
これはもう本当に市民の皆さんにじっくり見てもらうほど値打ちがあると思いますからね、はいはい、まあ、これは昭和27年の分ですね、はい、昭和27年に描かれた色鮮やかにここへ再現されてますので、ぜひ見ていただきたいんです。ちょっと絵の方に目を転じてみたいと思いますが、絵の真ん真ん中に大きく黒々と描かれているのが兜山、
はい、そうです。
これはもう一目見ただけで西宮の中心やというのが分かります。
はい、
であとはあのいろんなこう、名札みたいな、
そうですね、
抜き書きで地名やら建物の名前やらいっぱい書いてある、はい、色が違ってますね。
そうですね、あの城はですね、はい、まあまあ一般的なあの建物とか施設 の, あの、まあ、名札といいますか、そういったもんですね、
はいはい、
でこうなんピンク色というんですかね、これが例えばお寺さんですとか、あるいはその非常に目立つ施設、これピンク色になってます。で、あとさらにあの、まあ、その初三郎さんが重要だと思うものはですね、これ赤札になってますので、は
い、
それであの、まあ、書かれた時のですね、その意思がこれに表れてるのかな。
なるほど、カブテもやっぱり一番先に気になったん
です。そうですね、あとはそのちょっと丸い札もありまして、これはあの各電鉄の駅ですね、これが丸い札になってます。
西宮恵比寿と書いて丸くした、はい、あれが駅や
駅ですね、停留所になります。
なるほど、今はないけど西宮東口も書かれてますね、
はい、
なるほどね、そういう印がいろいろ工夫されて書かれていまして、はい、本当に所狭しとその名札がかかってますから、
はい、
西宮の施設昔はこんなとこにこんなもんがあったんやいうのがもう一目で分かる。
そうですね、
まあ、ただし小さいですからよく見ればの話、はいね、真ん中に兜山、そして北には六甲山から有馬までずっと書かれています、はい、これはまあ普通のことですけれども、京行寺さんってラジオでしょ。
そうですね、
京行寺さんから高倉山、
そうなんです、
随分高いところ。
あの高倉山はですね、
高いところ、いや
六甲山より大きく書かれます。この辺がやっぱりその吉田初三郎長官図のいいところでありまして、これは西宮市の長官図ですので、はいはいはい、西宮市の主要なところが非常によく分かるような形でデフォルメして書かれてるんですね。
誇張されてるところもある、
は
い
は
い
は
い、
逆にその西宮市以外のところは非常に小さく書かれてますの で、ね、西宮を見ようと思うとこれであの皆さん見てくださいと、いい街でしょうということになると思うんですよ。
それがしかも昭和27年の目で見た絵ですから、
はい、
今はどうなってるかまた別や
と。あの今はもう現代の風景と比べていただくとさらに面白いかなと思いますね。
パッと目につくのは僕は蓬莱橋やったんですけど、
はいはい、
蓬莱橋なんて今あんまり騒がれません
よ。あんまりあの言われることはないですね。
名所やなんて名跡あの言われるとことなくな近づくようになったでしょ。
そうですね、あれはもう176号線の整備とですね、ね、中国自動車道が開通したことで、はいはい、あちら通りとか非常に減ったの で、ね、まあ、あまり取ることはないのかなと思いますね。
でもこの絵ではすごい綺麗な名所、旧跡、はい、名所になってます、
は
い、
そうですね、あの景観が非常にまあダイナミックで、これ日本中にやはり有名でしたの で、ね、あのこれを描かれたんじゃないかなと思います。
それともう一つこの絵を見ていて面白いなと思うのは、はい、 左側、西側は神戸から岡山、広島市、はい、物関、門司まで書いて
そうなんです。これがあの初三郎 の、 あの特徴でありまして、あの本当に見えないところまで実は書き込んでいるということで、これ27年はその門司までなんですが、実は昭和11年の方はですね、あの朝鮮半島まで書かれてる。ですので、あの当時のですね情勢をよく表しているということになります。
なるほど、日本の領土というふうな感じで書いたんかもしれない、はい、東も大阪、京都から大津、名古屋、東京、はい、中には富士山まで書かれている。
富士山はですね、日本全国のこの吉田初三郎長官図のほとんどのものに書かれてますね。ですので遠くに小さくあの三角形が書かれてて、富士山というのがありますね。
やっぱり富士山をがここにあって、西宮はその西の方ここやねんということを言いたいっていう。
そうですね。でその富士山よりも大きなのがあの高倉高座山ということになりますので、これはすごいなと思います本当に。
ということで、はい、日本全国のどこにあるかということを分からせようという。ふうな意図がありそうに思いますが、はい、まあ、長官図というものはこういうふうに書かれていたんですね、みんな。なるほどね。まあ、それとこの絵の前にあのこれは郷田さんがお作りになったんやと思いますが、解説文が絵の部分を切り取って拡大しながらそのそばに解説されているという、はい、分かりやすいんですけど、一番真ん中にこう酒造地帯ってなるでしょう、はい、これ見たらちょっと今と違うな。
そうですね。あのまずその、広報課とですね、はい、相談している時に、はい、やはりこの酒造地帯は外せないでしょうと。
ですよね。
ところが27年ですので、あの現代とは随分違うと。逆にその違うところを見ていただけたらなということで。
そりゃそうです。
あげました。で、あのここに書かれてるその酒屋さんの名前ですね、はい、これ全て実は挙げさせていただいてまして、
実際にあったところは全部入って
る。そうですね。でそれと現代と比較していただくと非常にあの分かりやすいのかなと思いますね。
ちょっと僕読んでみますか。はい、おさべ文次郎商店、これは、大関さんね、はい、今津酒造会社、はい、それから小西酒造会社、はい、小西酒造を得たら、白雪さんの、
ね、
これも痛みへ変わられた
ですね、もともと小西はその痛みなんですけれども、はい、こちらでも株を持っておられたので、なるほど、両方にあの工場があったということになります。
あ、これ酒造りというのは株が、
はい、
なるほど、
まあ、今その株という言い方はしないんですけども、あの元々は酒株を持ってその銘柄を醸造するということになってますので、
まあ、そういうのは権利でもあったわけですね、はい。この次、今言われた長部文次郎さん、今津酒造さん、小西酒造さんは今津号、
今津号ですね。
その次に西宮酒造会社、はい、国産酒造会社、はい、国産というお酒ありましたね、そういえばね。それから多聞酒造会社、はい、本野田酒造会社、辰馬越造、越造商店、はい、辰馬越造商店言うたら、白鷹さん
ですね、ですね、
そうですね、はい、辰馬本家酒造会社、これは白鹿さんです ね、 ですね。西宮酒製会社、このあったんですね、はい、北に酒造会社、
ね、
坂口酒造会社、松竹梅酒造会社、これが西宮号、はい、ということになってたんですな、はい、うーん、西宮号、今津号、これ灘五号のうちの2つという。
そうですね、はい。
ああそうですか。西宮には2つの、まあ、酒地帯があったわけですね。
そうですね、はい、
なかなかあれですな。西宮号にも西宮号、今津号、これは東号ですか、東号、
東ですね、
東号、はい、これは魚崎のこと、
魚崎のとこですね、
中号、中号、これは三陰ですね、はい、西号とあったと、はい。まあ、それは明治の時代でしょ。
そうですね。これあの今よく灘五号とかですね、灘の木一本とかこうよく言われますけども、はいはいはい、実はこれ明治になってからの故障ということになります。
そうですか。
それまでは灘五号という言い方は基本的にはせずにですね、例えば摂仙十二号とかですね。
摂仙十二号、よろしいな、はい、
あの時代がかってると思うんですけど ね、 あの大阪の方も含めて摂仙十二号、はい、あるいはその灘目とかですね、そういう言い方であのこの辺り一帯の酒屋さんをこう呼んでましたので、灘五号はまあ明治行こうと。ところがまあその西宮を含めてですね、はい、灘の酒が一番その大きくなったのはですね、これやっぱ明治なんです。実はあの私たちこう江戸時代がですね、あの灘の酒が一番膨らんだ時代というふうにこうちょっと思いがちなんですけども、はいはい、まあ、江戸時代は大きかったんですけども、一番大きくなったのがやはり明治になってからと。
そうですか、はい、そうですか。なんか江戸時代に、まあ、おかけ船で 西宮ね、樽海鮮で西宮の先を江戸へ運んでっていうのが僕らのイメージの中にはありますけれど、
もちろんそれもあるんですけれども、うん、実際にあの生産量としてやはり明治の方がさらに進展したということになります。
そうですか、はい。ここにも秋晴れという言葉が出てきます。出港した樽海鮮などの好条件が重なって秋晴れのする清酒として全国に販路を得たということが書かれています、はい。まあこれ西宮の歴史にとっては大事なことですから、
真ん中にドンと
ありますね。それから他にもちょっとご紹介しておきましょうかね。これなんですもん、このイワシ加工場、
加工場だと思うんですけどね。
イワシ作ってたんでか、
これ浜にですね、何箇所か実はイワシ加工場というあの札がついてますんですよ。それで、西の目浜ではですね、今も全くなくなったんですが、はい、江戸時代それより前からですね、やっぱ漁業が非常に多くて、はい、非常に盛んに行われてまして、特に江戸時代はですね、このイワシを取りまして、肥料としての干し化ですね、はいはいはい、これを作るためにイワシをたくさん取って、西の宮なりからですね、こう売り出して非常に、商売としても良かったということがありました。ただ干し化自身はですね、はい、明治に入りましてからはそんなに需要が伸びるというわけではなくて、はいはい、逆にその需要は小さくなっていくんですけれども、イワシはやはり取れまして、じゃこにしたりあるいは生で売ったりということで、非常にこう西の宮あるいは芦屋にかけてですね、このイワシ漁が盛んだったと、それの象徴がこのイワシ加工場ではないかなということで、これ広報課と相談してこれぜひ出しましょうということで出させてもらったんです。
これ忘れてはならないという、西の宮の歴史の一環ですよね、はいはい。これが西の宮の浜に今津の辺りにあった、はい、ということですね。大きな工場やってんのな、
今津の浜の辺り、それが甲子園の浜の辺りにも同じように、はい、加工場の名称があります。
その辺りの地図がちょうど拡大されていてふっと目ついたんですけど、はい、加工場の川を挟んだ向かい側に今津の発電所あったんですね、
はい、そうですね。
へえ、西宮には発電所あったんやというふうなことも思わずこうびっくりするという、
そうですね、
今まで知らなかったことをこの地図が知らせてくれるというようなこともいろんなことがあるんですが、先ほども名札がいっぱいついてますと言いましたけど、びっくりしたのは銀行の名前ですね、
はい、懐かしい名前がありますし、懐かしい名前があります。
東名銀行っていうのは皆さんご存知かなと思うんですけど、神戸銀行、それから大和銀行、ね、三和銀行
もあるんですね、大阪銀
行、はい、三和銀行、みんな今はない名前ですね。
そうですね、合併してしまいまして、ね、名前変わりましたですね。
銀行の名前だけでもそうなんですし、それともう一つびっくりしたのは映画館がいっぱいあってんな、はい、ということですね。そうですね、西宮劇場なんていう映画館があったし、はい、四季島劇場がありましたし、ね、芝居もやる中央劇場がありましたし、そういう風な劇場の名前がいっぱいある、これは面白かったなっていう、それから北口には日芸会館なんていう会館も、はい、ありましたし、もちろん西宮球場、野球場、阪急ブレーブスのホームグラウンド、はい、今は百貨店になってますけど、そういうのもあった、位置はここですっていうのがはっきり分かる、はい、この地図は面白いな。こういう鳥瞰図っていうのはちょうど見やすい角度、上からではなく斜めから上から見ているという非常に分かりやすい角度です、
はい、今これをですね、はい、いろんなそのネット上の地図では 3D にしまして、擬似的にこういうふうに見せるということで同じことをやってるなと思います、ね、
本当ですね。手で描くか機械でやるかという違いぐらいでね、はい、そういうことですね、なるほどな、昔の人も賢かったんや、これは見やすいということを知ってはったんや。それともう一つ驚きですが、寒天工場なんていうのがあるんですよ、
は
い、
そうですね、
これは何のことですか。
これは山口の方にですね、今でも工場の跡地はいくつかあるんですけれども、はい、山口の寒天作りということで非常に盛んだったことがありまして、冬の時期にですね、一斉に寒天を作りますので工場もたくさんあって一気に作って出荷したということになります。
寒天っていうのは海藻を煮て、はい、棒状にして
それ
を乾かして、ということでしょう。
あれ今でいうとこのフリーズドライですね。
はい。あれは寒いところがいい。
寒いところでないと凍らせて水をですね、凍らせてその分を蒸発させて水分を取ってしまうというフリーズドライの方法ですので、これも寒くないとできない。
今やったらまあ工場の中で温度調整でやっちゃうんでしょうけど、はい、まあ、西宮でそういうところがあったということは、はい、西宮は非常に寒いところがあるというところですね。
冬場の早朝ですね、はい、あの太陽が昇るかどうかの時期にあの天月で突き出して一気にあの凍らせるということになります。
でも工場というぐらいですからたくさん生産してたんでしょうから、
そうです
ね、ねえ、広い場所でやったんでしょう。
寒天は炊くのにやはり工場が必要ですので、はい、大きな釜据えて炊いてましたので、はい、あのそういうことをやる工場がまあいくつかあったということです、ね、
その他にも細かく見ていきますと、黄色い小判型電車の駅、桃色が名所や娯楽施設、赤い短冊は特に重要な施設、はい、西宮の中では阪神パークと今はありませんけれど、はい、それからまた広田神社や兜山や西宮神社などはもう本当に昔から人の集まる大事なところとしてしっかり書かれています。西宮市役所の絵も書かれているんですけど、これがちょっと今お住まいの西宮市民の皆さんが見られてこれ何残っちゃうと思われる。
そうですね、今と違いますですもんね。
違いますからね、石造りの市役所やったという、よう分かりますね。さあこういう地図ぜひぜひ皆さん市役所に来られたら、ちょっと5分ほどでもこの前に立って見られたらいかがでしょうか。昔の西宮よう分かりますし、合田さんこの時代は西宮にとって、まあ、その昭和27年のいう時代は西宮にとってどんな時代やったんでしょうか、
ね。これも冒頭に申し上げましたようにですね、はい、今の西宮の骨格はできた時期ということになろうかなと思います。ですのでそれをですね、その当時の、まあ、市長なりがですね、はい、それを素早く感じ取ってこれはちょっと西宮にとって一大画期だろうということでこれを作ったんではないかなというふうに思いますですね。
なるほどね。まあそやからこの絵っていうのは実は大事な一つのポイントになる時代を描かれている大事な絵として、はい、これからもみんなが愛されていくやろうなと思いますけれど、産業経済人口の変化、大阪神戸などと この大都会とのこう関係なんかというのもこの絵を見て
そうですね、
よくわかるんやな、
はい、阪神 JR 阪急が大阪と神戸をつないでその真ん中に西宮があるという構図がそのままこれ現れてますので非常に象徴的な絵だと思います
ね。いやいや今日はこれ僕一人で見てて珍しいもんがあるなと思うぐらいやったんですけど、合田さんに来ていただいて説明していただいたんでものすごいよく分かりました。これぜひ皆さんね市役所に来られた時に、1分あったらちょっとざっと見られます、5分あったら詳しく見られますのでぜひぜひご覧いただいて、ご存じない方にもどうぞ知らせてあげてください、こんなもん市役所に出てるでと言って言っていただけたら楽しいやないかなと思います。合田さんどうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします、はい、今日は市役所の1階ロビーにあります長官図、西宮の、まあ、町全体を斜め上から見たという長官図を、ご覧いただいて、話をお聞かせいただいてご覧拝見いたしました。この実は隣のブースといいますか、もう一つこれこのガラスケース一つだけで12、3メートルあると思うんですけど、まあ、そういうのがもう一つあるんですね。でそこには写真がいっぱい並んでるんです。でこれも西宮の歴史を説明する写真なのでこれについてもぜひ、お伺いしたいなと思う。これはまた担当が違うようですので来週またここへ来まして、拝見したいと思います、今日はこの辺でお別れしたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。